愚かな者を喜ばないからだ。 光ったことはさて、光って果たせないのは誓わない方がよい。あなたの父があなたに罪を深くさせないように見ている。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いていたり、あなたの手の技を滅ぼしても良いだろうか。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義が集められても集められるものを見てもそのことに驚いてはならない。その国はそれを見張るもう一人の言われてがおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。何にもなって国の利益は文句を働くことが多いだ。金銭を愛する者は金銭に満足しない。富を愛する者は収益に満足しない。それもまた虚しい。財産が増えると職者も増える。持ち主にとって何の益になろう。彼はそれを目で見るだけだ。働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠り、富の者は満足しても安寧を取り入れられる。私は身の下に痛ましいことがあるのを見た。所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手にその富がない。何もない。母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに帰る。彼は自分のロープによって得たものを何一つ手に隠されていくことができない。これもまた痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風のためにロープして何の息がある、だろう。しかも人は一生山の中で食事をする。多くの苦痛、病気、そして怒り。見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に満たれる命の引き数の間、身の下で骨をぶつべてのロープのうちに幸せを見つけて、食べたり飲んだりすることだ。これが人に受ける分なのだ。実に神は全ての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分のロープを喜ぶようにされた。それこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことを強く思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。
おはようございます。Welcome home. お帰りなさいと今日も申し上げます。短く主の前に祈りを捧げていきたいと思います。心を合わせていただけると感謝です。私たちを愛してやまない主イエスキリストの父なる神様、すべてのことはあなた様のおかげです。息をすることができるのも、おいしく食事ができるのも、元気に働くことができるのも、また夜眠ることができるのも、すべてあなた様のおかげです。この年の前半の歩みがここまで守られましたことをありがとうございます。しかしながら九州のあたりでは激しい雨が降り続き、神様、本当に大変な状況に置かれている方々もいます。どうか主よ、あなたが苦しむときにそこにある助けとなってくださいますように。また主よ、今日はバイブルキャンプで浜名湖と松原湖のそれぞれのキャンプを覚える時でもありますが、神様がどうぞこの夏にもたれる一つ一つのキャンプを祝福してくださり、キャンパーやまた奉仕者にとってその一つ一つのキャンプが人生を変える節目となりますようにお導きください。また主よ、この今私たちが捧げているこの礼拝におきましても、この礼拝が、この御言葉を聞く時が私たちにとって人生の節目となりますようにお導きください。 ここまで主が導いてくださいましたが、これから先も主が豊かに導いてくださると信じます。主を語りください。主を導いてください。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。人生の意味、仕事の意味、時の意味、結婚の意味と、語ってまいりましたが、今日は経済の意味という、題をつけました。最初に結論を申し上げますと、経済の意味は経済を愛することをやめて神を愛するときに豊かに回復します。経済を、愛することをやめて、まあ、つまりお金を愛することをやめて神様を愛するときに豊かに経済の意味が、回復されていきます。そのことを一緒に見ていきたいと思っております。今日伝道者の書の5章を1節から最後まで読んでいただきましたが、1節からもう一度ご覧ください。伝道者ソロモンは、神の宮に行くときには自分の足に気をつけようと今日まず警告を語っております。今の私たちにすれば、教会に行くときには自分の足に気をつけようと言われています。山登りに行くときではなく、交通が激しいそのような場所に行くのでもなく、神の宮、教会へ行くときには自分の足に気をつけようと、警告されています。そこは非常に危険なところなんだよということを、語っています。近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝る、そのようにも語ります。なぜなら彼らは自分たちが悪いことを行っていることを知らないからだとあります。さらに2節、神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。だから言葉を少なくせよ。仕事が多いと夢を見る。言葉が多いと愚かな者の声となる。神に誓願を立てるときにはそれを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばないからだ。誓ったことは果たせ。誓って果たさないよりは誓わない方が良い。そのように続きます。近寄って聞くことは、愚かな者が生贄を捧げるのに勝ると記されていますが、愚かな者が捧げる生贄とは、果たさない誓願、そのように言えるかと思います。神様に誓願を立てるときは果たすのを遅らせてはいけない。なぜなら、神様は愚かな者、誓願を果たさない者を喜ばないから、そのようにも、語っていると思います。誓願という言葉は難しい言葉ですが、神様と取引をするような、ところがあるかもしれませんね。神様、私はあなたが願いを叶えてくださるならばこれをします、これをしますと誓います、ですからと言って、その何か自分が、誓いをしてですね、誓いをかけてまで神様に願いを叶えていただこう、そのようなことが誓願と言われます。しかしそれをした後に誓願を果たさない、そのような愚かなものにならないように、そのことが警告されております。神様をお金儲けのために利用しようとする、そのような時に私たちは誓願を立ててしまいやすいかもしれませんけれども、どんな願う祈りよりも素晴らしいものは耳を傾ける聞く祈りである。伝道者はそのようなことを語っております。私たちがまた外れなこと、意味のないことを願い求めるのではなく、的を置いたこと、意味のあることを願い求め、そこに力を注いでいけるように伝道者は語っております。6節から、あなたの口があなたに罪を犯させないようにせよ。死者の前であれは過失だと言ってはならない。神があなたの言うことを聞いていかに、あなたの手の技を滅ぼしてもよいだろうか。夢が多くなると虚しい言葉も多くなる。ただ神を恐れよ。伝道者は言葉を大切に使うようにと進めております。そして神の宮を後にして、それぞれが生活の場所に戻っていくときに、 8節以降にさまざまな人との出会いがあります。最初に出てくる人は貧しい人であります。8節、ある州で貧しい者が虐げられ、権利と正義がかすめられるのを見てもそのことに驚いてはならない。その上役にはそれを見張るもう一人の上役がおり、彼らよりももっと高い者たちもいる。何にも増して国の国利益は農地を耕させる王である。前回にもありましたが、貧しい人が地位のある者に虐げられていく、そのような中で権利と正義がかすめられている、ピンハネをされたり、そのような中で貧しい者はさらに貧しいままで苦しまなければいけない、そんな現実を伝道者は見ています。しかし同時にそれに驚いてはならないと語ります。なぜならその上役は見張るもっと上の上役がいまして、そしてさらに最終的に考えるならば、神様が全てのことを主権者としてご覧になっていらっしゃる。そのことのゆえに、それぞれがそれぞれの立場で神を恐れること、神の前に自分の誠実を尽くすことを進めているように思います。9節には国全体の利益のことにも、言葉が及んでおります。国の利益は農地を耕させる王である。国の指導者が神の前に素晴らしいリーダーシップを取っていくときに、国全体が、豊かな利をもたらしていく、そんなこともあります。さまざまな経済の動きがここに語られているように思います。貧しいものと富めるもの、またさまざまなビジネス、そして国全体の利益、経済そのものが、語られております。そんな中で10節からのところで、伝道者はお金を愛することはやめた方がいいですよということを語っていきます。金銭を愛する者は金銭に満足しない、富を愛する者は収益に満足しない、これもまた虚しいと、伝道者はまた虚しいという言葉を語り始めます。おそらく伝道者自身が時に金銭をひたすら愛し、富を愛する、そんな歩みをしていたと思われますが、しかしその時に金銭に満足できなかった、どれだけ収益を得ても満足できなかった、そして虚しい風を追うようなものだと、その砂を噛むような思いを語っているように思います。金銭を愛する者は満足しない、そして守られている富は所有者に3つの悪いことをもたらしていくということも語られていきます。11節からのところにその3つのことが出てきますが、財産が増えると寄宿者も増える、持ち主にとって何の益になろう、彼はそれを目で見るだけだ、働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る、富む者は満腹しても安眠をとどめられる、私は日の下に痛ましいことがあるのを見た、所有者に守られている富がその人に害を加えることだ。守られている富が所有者に3つの害を加える。1つ目の害は11節に書かれていた通りです。財産が増えるとそれを目当てに集まってきて、食べていく、居候のような寄宿者が増えていくということです。持ち主にとってそれが何の益になろうと言われております。財産が増えるとそれを目当てに寄ってくる人も増えてしまう。2番目に、害になることが、この安眠がとどめられるということです。12節にありました、働く者は少し食べても多く食べても心地よく眠る、ところが富む者は満腹しても安眠をとどめられるとあります。おそらく寝てる間にもこの富が盗まれるかもしれないとかですね、この富が傷つかれるかもしれないということで、なかなか安眠ができない、そのようなことになってくるかと思います。夜に泥棒さんが取りに来たらどうしよう、 あるいは夜中に株価が大幅に変動してしまったらどうしよう。そのようなことで富む者は満腹していても安眠をとどめられるとあります。さらに3つ目の害は、14節、15節、16節で語られている内容になります。その富は不幸な出来事で失われ、子供が生まれても自分の手元には何もない。母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに帰る。彼は自分の労苦によって得たものを何一つ携えていくことができない。これも痛ましいことだ。出てきた時と全く同じようにして去っていく。風のために労苦しても、お金儲けのために労苦して何の益があるだろう。しかも人は一生闇の中で食事をする。多くの苦痛、病気、そして怒り。守られている富が所有者にもたらす3つ目の害は、死ぬ時には何一つそのような富を携えていくことが、持っていくことができないということです。母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに帰る。自分の労苦によって得たものを何一つ死の向こうに携えていくことはできない。そのようなことが語られております。伝道者が、いつも行き着く死という現実の前に、どんなにお金を持っていても何の意味があろうということになるかと思います。そしてそのような中で18節以降で伝道者は天を見上げることができるようになります。もうそうせざるを得ない状況に追い込まれていたということもあったかと思いますが、さまざまなところを通された中で伝道者は一つの結論にたどり着いております。5章の18節から、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは次から語ることだ。神がその人に許される命の火の光の間、火の下でこの夜すべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。実に神はすべての人間に富と財宝を与え、これを楽しむことを許し、自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにされた。これこそが神の賜物である。こういう人は自分の生涯のことをくよくよ思わない。神が彼の心を喜びで満たされるからだ。伝道者はそのような言葉でこの五章を締めくくっていきます。良いと見たこと、好ましいこと。まず神様が許される命の光の間という言葉が出てきます。そこでは明らかに命を司る神様のことが覚えられています。この地上の人生はすべて神様の御手の中にある。許されている命の光の間、それは神を神としていく、そのような、心になっております。そして火の下で骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけること、食べたり飲んだりする何気ない日常の中に神様の恵みを数えていくこと、そして神様という方がどんなに素晴らしい恵みに富んでいらっしゃる方なのか、そのことを伝道者は、味わっていきます。19節にそのことがまとめられていました。聖書の語る神様という方は実に本当に素晴らしい方だ。驚くばかりの恵みを豊かに与えてくださる方だと語られています。実に神様は全ての人間に富と財宝を与えてくださる。そして楽しむことを許してくださる。自分の受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶようにしてくださる。実はこれこそが神様が私たち一人一人に与えてくださる神の賜物である。そのことに思いを向けることができるようにされております。ここにおいて伝道者は経済を愛するということではなく、お金を愛する、富を愛するということではなく、 神様を愛するものへと変えられているように思います。そしてその時に富が多くても少なくても、収入が多くても少なくても、主の前に喜び、そして満足をし、そして感謝を持って生きていくことができる、そのような素晴らしい道を教えているように思います。経済の意味は、経済そのものを愛すること、お金そのものを愛することをやめるときに出てきます。神を愛する、すべての人間に富と財宝を与え、楽しむことを許し、受ける分を受け、自分の労苦を喜ぶように導いてくださる神様、そのような神を愛することに向けられていくことを聖書が語っております。近寄って聞くことは、愚かな者が生贄、果たさない聖願を捧げるのに勝る。神にもし聖願を立てる時があるならば、そのことを果たすのを遅らせてはならない。神は愚かな者を喜ばない、聖願を果たさない者を喜ばない。ただ神を恐れよ。神の宮へ行く時には自分の足に気をつけよ。近寄って聞くことは、愚かな者が生贄を捧げるのに勝る。神の前では軽々しく心焦って言葉を出すな。神は天におられ、あなたは地にいるからだ。短く祈りの時をそれぞれ持っていきたいと思います。主の前に、自らがさまざまなことを願い求めるのではなく、主が何を願い、何を語りかけようとされているのか、その主の御声に聞く祈りをすることができたらと願います。その中で、私たちは何をしているか分からずに、自分勝手に神様を利用しているようなところが多々あるかもしれません。しかしそうではなく、お金を愛するものではなく、お金のために神を利用するというようなものでもなく、神を愛し、そして神が与えてくださったお金を、神を愛することと隣人を愛することのために用いていくことができる、そんな素晴らしい意味ある経済を主は語っているように思います。それぞれ自分の言葉で祈りの時を、応答の時を持っていただけたらと願います。天にいます私たちの父なる神様、この地上の至るところで経済が、またお金が神様として一番大切なものとして主体に求められている現実を私たちは覚えております。お金儲けが何よりも大切なこととされ、そのためには不正なことも何をやっても許されるかのような現実がありますし、そこで正直なものになろうとするときに、まさに馬鹿を見るようなこの地上の愚かさを私たちは嫌というほど味わっているかもしれません。貧しいものはますます貧しくなり、富むものはますます豊かになり、そのような現実があります。しかし主よ、あなたは 近寄って聞くことは愚かな者が生贄を捧げるのに勝ると語ってくださっております。神様、どうか静まってあなたの御声を聞くことができますように。そこで主よ、本当に主よ、あなたが私たちをどれほど愛してくださっているのか、そのことを自分のこととして味わい、そして主よ、お金を何よりも大切にする人生ではなく、神様を一番大事にしていく、一番主体求めていく、そのような意味のある人生へと私たちを導いてくださいますように。どうかしよう、聖書をそれぞれのところで通読していくときに、特に新約聖書を味わっていくときに、神様、旧約で語られている一つ一つのことにより鮮やかな意味が、また導きが示されております。どうかしよう、それぞれの人生において、的外れな歩みではなく、的を射た歩み、意味のない人生ではなく、意味のある人生へとさらに私たちを導いてくださることをお願いいたします。与えられている収入や財産、その全てをどのように用いるか、これは本当に信仰的な一番大きな問題であります。どうか私たちが主の前に一時的に預けられている大切な主のものをよく管理し、また適切に用いていくことができますようにお導きくださることをお願いいたします。受けるよりも与える方が幸いですとおっしゃった私たちの主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。